それではこの朝は御言葉によって、御言葉によってという題で、このメッセージを取り継がせていただきます。私たちはこれまでに、約束、信仰、悔い改め、許しによる信仰の継承ということを見てきました。それらが正しいかどうか、つまり主の御心にかなったものであるかは、どのようにして知ることができるでしょうか。御言葉によりますね。もう当たり前のことを今日も言いますが、御言葉によります。私がそう思うから、大々さんがそう思ったから、あの神学者がそうやって言ってるからじゃなくて、御言葉、つまり聖書ですね、神の言葉がそのように言うからですね。私たちは御言葉を通して、この救いが主の約束によること、そしてそれが、その約束を信じる全ての人に与えられるものであることを知ることができるんですね。主の約束とはイエス・キリストによるこの祝福であると見てきたわけですが、それは実にただ自動的に私のものではなくて、主への悔い改めによって主に立ち返ることで罪許され、神の子供とされた人に与えられる永遠の命であり、永遠の命を持つからこそ、天の御国、まあ、イエス様が天、永遠の命なんですけれども、永遠の命を持つゆえに天の御国のを相続、天の御国を相続することができるわけですね。それが約束されているわけです。ですからイエス様にこの救いの望みを置く私たち、またこの福音、福音とは良い知らせですが、この良い知らせを他の人々に届ける私たちは常に御言葉に聞く必要があるわけです。ですよね。ありますね、御言葉に。これらのことを御言葉を通して知り、まあ、これらというのは神の御心ですね。これ、神様の御心を御言葉を通して知り、また知った後もいつでも御言葉によって思い起こすことで、私たちの焦点がずれることのないため。なぜそう言うかというと、忘れるでしょ。もう忘れるわけじゃないですか。ね、聖書通読、再びまた創世記に戻りましたけれども、覚えてます、全部、皆さん。新約聖書、もう3度か4度目、これは3年4年前に始めたことですが、それ以前のこともずっと皆さん聖書を読んでこられたというところを前提として、覚えておられますか。私はもうなんか見るた、ね、これ初めて読むのじゃないかっていうぐらいね、あ、こういうのを見過ごしてたっていうのはたくさん出てきますね。特に旧約聖書。まあ新約聖書でも、ルカの福音書なんかは他の福音書に比べてあんまり読んでないのかなと思うんですけど、なんかちょっとずつね、その引用されるところが同じようだから、ここではこうだとかって思うんですけれども、ルカの福音書を見ると、あれ、ちょっとずつ違ったりとかみたいな、そういうことがあったりしますね。で、それはすごい感謝なことだと思います。あ、もう知ってるよ。私は御言葉は知ってるから読まなくていいっていう態度ではなくて、本当にいつも主によって語られる。っていうのは本当に感謝なことですよね。でも私忘れるゆえに、いつも御言葉を通して思い起こさせられる、そのリマインドさせられる必要がありますね。そのことを覚えつつ、今日の箇所を見ていきたいと思います。このテモテへの第二の手紙は、パウロが書き残した最後の手紙だと言われています。まあもう数年前にこれをメッセージを語りました。あっという間にもう数年前になっていますけれども、今日のこの箇所ですね、5節まで読みましたが、そのすぐ後のところからも分かるように、この時パウロは自分が世を去ること、つまり自分の死が近いことを悟ることで、同じく伝道者であり愛する弟子のテモテにこの手紙を書き送りました。ですから直接的にはもちろんテモテに宛てて書かれたものです。ただその内容においては、それが牧師や長老に当てはまることから、またさらには彼らを通して御言葉の教えを受けるすべての信仰者たちにも当てはまる ところから、それが 今日の私たちにも語られていることであると受け止めることができますね。私には関係ないではなくって、私たちにも神様がこの手紙を通して、語っておられる。で、そのことは他の聖書においてもそうですね。ただこれ過去のもの、歴史だ、代々の個人的なではなくて、神様はこのところから私たちにも語ってくださる。一節を見ます。神の御前で、また生きている人と死んだ人と裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思って私は厳かに命じます。パウロがその生涯において、特にイエス様のこの憐れみを受けて、改心へと導かれた後、彼が最も大切なこととしていたのは、その主の御言葉と御霊の助けによって、主に、このお方に受け入れられる歩み、つまり主に喜ばれる歩みをするというものでした。それまでは私がこうだと、ね、私は神様を知っている、私はこうだって、私はね、何が正しいか間違いか知っている、で、イエスはね、偽物だって言って、で、ステファノが石で撃たれる時も、彼は賛成の票を投じたって言った時には、自分は知っているっていうあれだったわけですよね。神のためにやって、でも、その救われた後は、このお方に受け入れられる、このお方に喜ばれるというものが、彼の中で中心となった。大切なものとなったわけですね。ですからパウロは誰か他の人の目ではなくって、また自分自身の目ももちろんそうですが、ではなくって、主の前に、主の目の前、主の目にかなうことをいつも求め、主の御前での、この神様の前での歩みに励んだわけですね。主の現れとは、もちろん主の再臨のことです。アドベントに入りましたけれども、私たちはイエス様がまだ来られてないお方として、来てください、来てくださいではなくって、あれ、何を待ってるのかなでとかではなくって、もうイエス様が来られたわけですよね。ですから私たちが今待ち望んでいるのは再臨の主なわけです。この救いを完成してくださるイエス様を私たちは待ち望んでいるわけですが、もちろんイエス様の誕生を喜ぶとともにですよ。ですが、その時、主は生きている人と死んだ人、つまり全ての人を裁かれるとありますよね。生きているものと死んだものと裁かれるキリストイエスの御前でってパウロが言うってことは、イエス様はその時裁かれるわけです。全ての人、ご自分を愛し、その御声に聞き従った人を主は天の御国に、ご自分のおられるところに迎え入れてくださり、でも主を拒み、自分の心の欲するままに歩んだものは、主は火の燃える地獄へと投げ込まれる。でもそれはただ場所というよりも、この誰よりも、誰よりも人とは比べられない清いお方、聖なるお方、恵みに満ちたお方、憐れみ深いお方のとは関係のないところに置かれる。ね、貧しいそのラザロとその金持ちのあの話のように、その間には隔てがあって、そこを越えることはできない。そしてその裁きの対象とならない人は一人もいない。いや、私はそれに関係ないですと言える人は一人もいない。全ての人がこの神様の裁きの座に着くことになるわけです。で、そのことを思い、ここでは裁きは言っていますが、でも どちらかというとイエス様が来られ、この御国の完成を思いながら、パウロはこの後に続くことをテモテに命じていますね。2節から4節のところを見します。ちなみに今日は 5節まで読みましたが、5節のところはちょっと触れることができませんでした、できなかったので、どうぞお許しください。2節から4節のところ、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうと、せず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。時が良くても悪くてもとは、そのすぐ後の続きからして、人々が御言葉に耳を傾ける時も、 耳を貸そうとしない時もということができますね。英語では in season and out of season だと思いますが、そういったその人々のが御言葉を受け入れるようなそういう状態とかそういうことでも あるでしょうし、まあ、個人的にも、そういう時を言うことができるでしょうね。私たちが、人々が聞く耳があるないっていうこともできると思いますし、まあ、今の時代というのはそういう時代ということはできるでしょうね。人々が健全な教えに耳を貸そうとしない時代、なぜなら自分を信仰者とい う私はクリスチャンですという人の中にも、聖書を通して御言葉を通して語られていることではなくって、自分自身やこの世の考えを持ってきて、または昔どっかで聞いたことがあるっていうのを自分で解釈を施して、それを健全な教えであるかのように主張する人が少なくない。皆さんそういったことしたことないですか？もちろん全部間違わずにね、まあ、全部この私たちが持っている日本語であり、英語はトランスレーションですから、ね、いろんな訳がありますから、多少のその言葉の違いっていうのはあるわけですけれども、でもどうかそういったことニュアンス、なんか受け取ったものを自分なりに解釈を施したり、この世的になんかその都合のいいようにこうすることで、でも、あ、神様こうやって言ってるんだよって、こう言ってしまうこと、またそれをアドバイスしてしまう。他の人にも、あ、神様こうだよって、そういったことないですか？つまり本当に御言葉によって自分が変えられるんではなくて、この御言葉を自分の都合の良いように利用する人っていうのが実に多くいると思いますね。まあ、昔は昔として置いといて、今の時代、私たちが今の生きている時代はどうかというと、私たちも変わらないという意味においては、そういう人が多くいますね。で、私たちもそこに陥りやすいではないか。そのような時代にあって御言葉を述べ伝えるには、何よりもまず自分自身が御言葉による教えを受けることで、責め、戒め、勧められることが必要なわけですね。そしてその霊的成長の過程において、主が私たちに対して寛容であってくださるように、私たちもまた他の人たちに御言葉を語るときに寛容を尽くすことが求められる。つまり忍耐が問われるわけです。もう一度そうやってさらっと語ったからと言って、もうそれでこと終わりではなくって、本当に寛容を尽くす、忍耐を尽くし、で教えながら、ね、責め、戒め、進める必要がある。御言葉はそういうものだというわけです。なぜならもう今も繰り返しになりますが、御言葉に教えられるとは、御言葉に聞く教えられるとは、ね、ただおすすめ、こうやって神様言ってるからこれはいいよ、これを受け取ったらもうなんか祝福だって、もうすぐそれだけではなくって、そこには責め、戒めというものが伴うからですね。またそのことは後で見ますが、でも皆さん、皆さんは責められたり、ね、責め、戒められることって好きですか？自分の罪、自己中心さ、愚かさ、汚れ、その間違いや過ちを指摘され、で責められる、正されることを、自分から願うという人がいますか？本当にでもそこまで言ったら本当に半分な人だと思いますよね。わかります？言ってる意味。本当に自分のその姿を知ってるゆえに、いや私はそのようにして主によって変えられたいって、そこまで言ったら本当にマチュアの成熟した、人であり、神の人と言えるでしょうね。私もそうやって自分はどうかなと思った時、もうちょっとでもこう矢が飛んでくるようだったら、もうすぐもうあのガードを盾を作ってですね、城壁をガッて立ててですね、あもうって言って、もう何だったらもうこちらの方からも攻撃をするぐらいの心の状態があるっていうのは自分で思わされます。まあそれは高ぶりのプライドがの高いっていう証拠でしょうね。でもそれを願う人っていないと思うんですよ。ね、ただでも御言葉を通して健全な教えを受け、 それによって責められ戒められ進めがもちろんありますよ。それだけじゃない、責められ戒められるだけじゃなくて、そこに進められる、ね、進めを受けるならば、私たちは本当に作り変えられていく。どのようにか、イエス様に似たものへと、イエス様に似たもの、このお方に聖なるものをへと作り変えられていく。なぜならば、自分の罪、その大きさが示されるところでは、主の恵みもまたいよいよ増し加えられるからですね。自動的ではないですよ。自動的に、あ、罪深さを知ったから自動的にはないんだけれども、でも主はそのようなもの、その罪を示されてご自分の前にへり下るものに、 主もまた恵みを与えてくださる、恵みで満たしてください。実にイエス様はそのためにこそこの世に来てくださったからです。私たちには誰一人として、成し遂げることのできなかった神様の御前での完全な歩み、一つの点も一つの欠点もない完全な歩みをイエス様が代わりに全うしてくださったことで、また私たちの罪に対する、私たちはできなかったで終わりじゃなくて、できなかったイコール罪人なわけですよね。神様の要求に対して私たちはそれに、背いてるわけですから、罪人、その私たちの罪に対する代価を主ご自身が十字架にかかり、その死をもって命をもってその代価を支払ってくださったことで、主は私たち罪人を滅びから贖い出してくださった。この神の御子、救い主イエス様のゆえに、またその恵みによって、その恵みによって彼を信じるすべての人、私たちには罪の許しが与えられるだけではなくって、私たちは神に喜ばれる完全なものとして義なるものとされているわけです。イエス様を通して私たちはもう完全なものとされている。だからもう何もしなくていいってことじゃないですよ。でもイエス様を通して罪許されただけではなくって、私たちはもうそれで義とされている。で、この救い、この救いの意味、その素晴らしさを知るとき、私たちは御言葉によって責め、戒め、勧められることが神様からの裁きではなく恵みとして受け止めることができるようになる。わかります？このイエス様の成し遂げられた十字架で、もう私の罪は解決された。で、じゃあよし、私はこれからいい生き方をしてイエス様を見ててくださいってなると、毎日失敗に至るわけですね。で、その現実はあるんだけれども、神様は見てくださるのはそこではなくて、私たちがイエス様を信じていることによって、イエス様を見て私たちはもう完全な歩みをしたと言ってくださる。だからこそ私たちは、ああ失敗を恐れてではなくて、ああイエス様が御霊と御言葉として導いてくださるイエス様と言って、イエス様と共に歩むことが求められているわけです。ですから行いによる救いではなくて、どこまでも信仰による救いなわけです。イエス様への信仰による、信頼による救いなんです。そこを行いと言ってしまうと、私たちは自分の行いで完成しないといけない。ああまたこうだ。もちろんそれで戻ってきたらいいんですよ。でもいつでも、ああまだ私はダメだ、神の子供とされたのにもう罪人だっていう、そこばっかしで私たちはダメだになる。そこに喜びも感謝も湧いてこない。でもイエス様のうちにその救いの意味、素晴らしさを知るときに、私たちは、だからこそもっとさらに私たちをご自分に近づけるために、イエス様は御言葉を通して私たちのその汚れた部分、その間違った部分を責め、戒め、またそこで勧めを与えてくださることで、私たちをご自分へといよいよ導いてくださる。そのようにしてご自身の御霊と御声に、御言葉に導かれて歩むことの幸い、その喜びを味わい知らせてくださるわけですね。ですから私たちとしては、そのような主の恵みに対して渇きを覚えている人が大勢いることを期 待したいですよね。たくさんの人が、ああそうだって、で御言葉を述べ伝えなさいってパウロが言った時に、その御言葉を述べ伝える理由が、もう大勢の人たちがその恵みに対して、ああ私もそれに預かりたいと、そういうふうな、それを理由としたいと思うんですよね。じゃないですそうだったらよしてもっとね、エキサイトするじゃないですか。少なくとも私はしますね。ところがパウロがここでその語っている理由は、むしろその反対だというんですね。つまり人々はその恵みに対して、その、ね、渇きを覚えて、こう来るから御言葉を語り、彼らに語りなさいっていうよりも、人々はこの健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるゆえに、パウロが時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいと語った、命じた。ここで彼の言う人々とは誰のことですか。それは教会の外の、つまりこの世の人々のことですか。この世の人たちはその耳を傾けない、ね、信仰を持ってない人たちは御言葉は健全な教えからそれて、真理なんか耳を傾けないってパウロは言ってるんでしょうか。違いますね。これは教会の中の人々です。つまり信仰を告白する人々のことです。私たちのことですね。というのも、この世の人々はもともと御言葉に対して耳を傾けていない。救われないという意味じゃないですよ。そこにも御言葉を語ることで、その人たちに求めが起こされて救われる人たちは当然いるんだけれども、ここで言ってる場合には、もちろんその人たちは含まれてないわけではないんだけど、もっと言うと、でも信仰者、私たちが、教会の中の人々が健全な教えに耳を貸そうとしなくなる。教師たちを集めるとはそういうことですよね。そしてこのことは、この手紙の3章からも分かります。3章の始めを見ると、1節から5節を読みしますね。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、そんなもの、神を汚すもの、良心に従わないもの、感謝することを知らないもの、汚れたものになり、情け知らずのもの、和解しないもの、そしるもの、節制のないもの、粗暴なもの、善を好まないものになり、裏切るもの、向こう見ずなもの、慢心するもの、神よりも快楽を愛するものになり、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。ここのリストの始めは自分を愛する人で始まっていますね。で、その終わりというのは神よりも快楽を愛するものとなっています。つまりここで語られている人々とは、神ではなく自分を愛するゆえに、自分自身を愛するゆえに金を愛するし、大変相互するし、不尊で神を汚し、良心に従わず感謝することを知らず、汚れたものとなり、情け知らずで和解せず、そしるもの、節制がなく粗暴で、善を好まず裏切り、向こう見ずで慢心で、神よりも快楽を愛するものとなるわけです。となるんだ。もともとそうだって言ってるんではなくって、私たちはもともとそうだったわけでしょ。自分を愛するものだったわけです。でも終わりの日にはそうなるよ。で、実際パウロはその自分が、ね、その裁きの前に立たされた時に、もうみんないなくなったっていうわけじゃないですか。デマスはこの世を愛しっていうことも出てきますよね。この世を愛して離れていたって言ったと言った時には、もともとデマスは彼と一緒にいて仕えていたわけですよ。でも神よりも自分を愛することで離れていった。で、そういった人は少なくなかった。もう2000年前に。そして2000年後の今、私たちを言うときに、終わりの日ってパウロが言ったときに、私たちは当然当てはまるわけですよね。ただ彼らは見えるところは経験であるっていうんです。見えるところでは。外側は経験だ。経験、つまり信心深い。神を敬うものであるかのように見えると、パウロは言います。外側では見分けるのが難しいということですね。 ただ彼らはその経験の中身、つまり御言葉が指し示すところのイエス・キリストとその福音を否定するものだと。なぜならば自分を愛することを、神よりも快楽を愛すること、それこそが自己中心だからですよね。的外れなわけじゃないですか。自分を的にして歩んでるわけですよね。それこそが何ですか？罪なわけでしょう。自分を愛しながら神様を取ってつけるっていうのは、それは成り立たないわけですよね。だから自分を捨てっていうことをイエス様はおっしゃったわけですけれども、私についてくるには自分を捨てないと、あなたと私と一緒にねっていうのはない。まあ、日本的にはそういう考えですよね。これもあれもね、ご利益預かれるんだったらみんな一緒にひっくるめて、じゃあどっか当たるだろうか、どう当たるだろうみたいな、そういったあれがあるかもしれない。欲張りですよね、それは。ある意味で。それを批判したいことじゃないですよ。皆さんに考えていただきたいので、それを言ってるわけですが。でも、自分を愛すること、神よりも快楽を愛すること、それが何よりの罪なわけじゃないですか。もしそのことが御言葉の教え、健全な教えによって示されるならば、そこからの救われたい。わかります？まず示されることが大事なの。そこから救われたい。その救いを求めずにはいられなくなる。イエス様にすがらずにはおられなくなるはずですよね。でもそこで健全な教えが、御言葉が語られることがなければ、つまり御言葉によって勧めが、ただお勧めがされるだけではなくって、その間違いや過ちを責められ、戒められることがなければ、どうなりますか？聖書を読んで全然何の問題も覚えません。聖書を読んで私は全然問題がありませんってね。自分の問題全然気づかされることがなく、どうでしょう？本当、自分の本当の姿、罪人としての姿を悟ることができないゆえに、イエス様によって罪の許しを受けることなく、自分の罪の中で死と滅びを迎える。いくら教会に来てる、いくら神様を知ってる、いろいろ言ったとしても、ここが分からなかった、この恵みの、この素晴らしさ、ああ許されてる、愛されてる、この恵みだっていうことが言えなかったら、分からなければ、示されなければ、結局その罪は残るわけですよね。やがてイエス様の前に出た時、私はこんな生き方をしましたよ、あなたのためにこんなことしましたよって行いを持ってきても、イエス様は、いや私はあなたを知らないとおっしゃるでしょう。ただその私たち罪の中で死ぬ、罪の中で滅びることを、そんなことをイエス様が望んでおられると思いますか？ここですよね。それは今理屈でこうやって並べたわけで、じゃあそれをイエス様は望んでおられるのか。もちろん主は誰一人として滅びることを望んでおられない。だからこそ、もうすでにイエス様は十字架のことを言いましたが、主はご自分の方から自ら十字架の苦難の道を歩み、その死をもって私たち罪人を信じ、私たち罪人が信じるだけで救われる、許される道、救われる道を主ご自身が備えてくださったわけですよね。私たちにはどうにもできないので、イエス様がご自身の命を持って、ご自身の成し遂げられたこの贖いの技を通して、私たちにとっては信じるだけで、感謝して受け取るだけで救われる、許される、この道を主が備えてくださった。そして3日目に死人の中からよみがえられることで、ご自分が神の御子、救い主であることを証しされ、信じるすべての者に、私たちに永遠の命を約束してくださっているわけです。私たちはこの死で終わりではない。私たちはもうその死を通っても、このお方の前に出て永遠にもう生きるだけであり、それはパウロにとってはむしろそっちの方が好ましい。パウロはこの福音を誰よりも深く味わい知るゆえに、もっと言うと、このイエス様を知るゆえに、イエス様の素晴らしさを知るゆえに、自分自身、彼自身、命を懸けて御言葉を述べ伝え、また弟子のテモテをはじめ、すべて 主の救いに預かった者たち、私たちに御言葉を述べ伝えることを命じているわけです。 第二のテモテ、同じ、この手紙ですが3章15節にあるように、聖書は途中からですね、3章15節、聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるからです。イエス様のもとにこの聖書は、御言葉はイエス様の、私たちに知恵を与えてイエス様のもとに導く、イエス様を信じて救われるところへと導くというわけです。ですから御言葉なしにその自分の何とかで救われるというのはもうズレズレですよね。で、御言葉を見てもイエス様にたどり着かずに、こうするべきだ、ああするべきだ、こういうことを知って行ったら良い人になるとか、そういうことで終わってするしまうとしたら、私たちはイエス様をミスしてしまう。私がやった、私がやらなかったって言って、どちらにしても私、私の自己中心さをで終わってしまう。じゃなくって、聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができる。どうぞ考えてみてください。皆さん、あなたは聖書の主張する義人はいない、一人もいないという真理を信じていますか？義人はいない、一人もいない。もう私はその中でまだ義人に近い方だとかじゃなくて、義人はいない、一人もいないって聖書が言った時には、あ、その通りだって信じておられます？つまりそれは、あなたを含む全ての人が神の前に罪人であるということを皆さん本当に信じ認めておられるでしょうか？で、ここからずれるともう全然違う話になりますけれども、どうですか皆さん、信じておられるでしょ？罪人ね、私は皆罪人、義人はいない一人も。で、だとしたら、で、そうであるなら、その罪人に御言葉、罪人が自分で呼ぶにしても、それ御言葉が語られるにしても、その御言葉が語られて、そこに進め以外に責められること、戒めがないとしたら、なんか おかしいと思いません？その私たち罪人が御言葉を読んで、全然問題見ないな。ね、何の問題も見ない、なんか励ましばっかしで、で、教師、牧師たちにも、私たちに励ましを語ってください、いい話、都合のいい話、誰でもそれを聞きたいんですよ。でもそれで、ね、語られて、で、それでいいと思います？御言葉は私たちをイエス様、そしてその救いへと導いてくれるゆえに、さっき見たように導いてくれるように、そういう意味において、罪人の私たちにとって耳障りの良いもの、都合の良いものということはできます。最終的にはね、わかります？その途中の過程を通って、でも私たちにとっては、それでイエス様によって救われるんですか、罪許されるんですか、もう全くもうね、私は罪を犯したことのないものとして受け入れられるんですかって、とっても耳障りの良いもの、都合の良いものでしょ。なんかして証明したからじゃなくて、イエス様信じて救われるって言うから、言うわけですからね。でもそこで罪が責められることがなければ、そこに戒めがなければ、主の十字架の必要性をもう語られることがなければ、その十字架へと導かれることがなければ、当然このお方への愛と信頼が増すこともないわけじゃないですか。イエス様を信じる必要ないわけでしょ。ただの励ましであるならば、ただ愛してるよって神様が言ってるだけだったら、ありがとうで終わりなわけじゃないですか。その場合には健全な教えが語られていないか、それを受ける人に聞く耳がないかのどちらかでしょ。健全な教えが語られているならば、聞く側の人がそれに向かおうとしていない、自分の本当の姿を見ようとしてない。健全な教えが語られていなければ問題外で、でも御言葉に、私たちは御言葉を自分で読むことができる、見ることができる、それを本当に見たときに、それが示されないっていうならば、罪が示されないというならば、何かおかしいわけですよね。でも示されるならば、このお方の十字架の愛、このお方へのその愛を知ることができる、この方の恵みを知ることができるゆえに、私たちはいよいよイエス様への愛と信仰が増し加えられていく。 パウロはこの手紙の最初の方でこのように語っています。これ第2、この同じ手紙の1章12節ですね。途中のところからですが、そのために私はこのような苦しみにもあっています。しかし私はそれを恥とは思っていません。というのは私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は私の任せたものを彼の日のために守ってくださることができると確信しているからです。福音のためにパウロがどれだけの苦しみと試練の中を通ってきたかは、使徒の働きを通してすでに学んできた、学んだ次第ですね。 でも皆さんどうでしょう。あなたはこのパウロのに言うことができますか。私は自分の信じてきた方をよく知っている。個人的な意味においてですよ、イエス様のことを言ってるわけでしょ。私は自分が信じてきたこのお方をよく知っています。聞いてはいますじゃない、知ってるんですよ。もうそこには関係があるわけです。そのように皆さん言うことはできますか。この関係とイエス様は導いておられるわけですよ。もう日々私たちをご自分のもとに導いておられるわけですが、皆さんあなたの方では本当によく知っていると言えますか。この世におけるあらゆる試練や困難の中でも苦しみの中でも、ただそれがただ災いだ呪いだでとしてではなくって、そのようなところからも主はご自身の栄光を表されるわけですが、それとともにまた、主は必ず私を救ってくださる、今ここで救ってくださらなくても主は私の救いを完成してくださると、だから大丈夫です、だから私はあなたを待ち望みますと、そのように確信を持って言うことができるのは、実にこのイエス様との信頼関係、愛の関係によるわけですよね。知っているから大丈夫なわけです。知らなかったら、あれ信じてたのにこんな状況に置かれて私はこの先どうなっちゃうんだろうかってなるわけですよね。でも知っているというのは、共に歩んできたこのお方のことを共に御言葉を聞き、彼も信頼して歩んできたのがあって、このもうやがて自分がこの世を去る時、パウロ、終わりの時を迎えているわけですが、大丈夫だ、この方は私にその私が任せたものを預けてくださるので、このあと私は首が跳ねられようが、もうそれで死を遂げようが、私は大丈夫です。このお方によってその救いがしっかり守られているから。そのようなイエス様との関係は御言葉によって築き上げられる。私たちが一方的に神様神様、何かあった時は神様って言ってても、御言葉に聞いてこのお方がどういうお方かを聞こうとしなければその関係は築かれない。でも御言葉によってその関係は築かれていきますね。私たちはこの主との関係と福音によって生かされるため、またそれが他の人々にも届けられるために、御言葉を述べ伝えなくてはいけない。でも、ね、御言葉を述べ伝えるって言った時に、ただ他の人にだけではなくって、時が良くても悪くても私自身が御言葉に本当に上乾いて聞きたいという時も、そうでない時でも、自分自身に御言葉を述べ伝えないといけない、福音を語らないといけない、また信仰の家族にも、この人クリスチャンだからもういいじゃなくって、常に御言葉を語る、そしてまだ聞いたことのない人々にも日々語り続ける必要がある。機会をチャンスを見たら常に御言葉を、イエス様を語り続ける。信仰の継承はそのようにして御言葉が述べ伝えられることを通してなされていきます。何もその御言葉が語られないところで信仰は勝手に受け継がれることはない。御言葉によって、なされていきます。で、その際に心に留めたいことは、それは御言葉を述べ伝える人、その人はとても大事なんですよ、ね、なんだけれども、その背後に他の人々がいるということ、パウロはテモテにこう命じています。同じくこの手紙の2章の1節2節。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの商人の前で 私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。パウロは自分の教えが、自分が教えたこと、テモテに教えたことが、テモテを通して他の人に委ねられることをだけではなくって、テモテからそれを受けた 人がさらに他の人を教えることを期待しているわけですよね。でもう一度言いますが、これはテモテにって言って、テモテは牧者でしたから、その牧者としての、牧師として、長老としてのその責任という意味でのそれはありますが、私たち個人レベルにおいてでもこれは言うことができる。あ、この人だけで終わりじゃなくって、この人を通してこの次の人なわけですが、さらにこの人が他の人に教えることができるようにっていう、その背後にいる人々のことまでも私たちはこう思い祈りつつ御言葉を述べ伝える必要がある。そのようにして御言葉がそのようにして述べ伝えられることを考えるならば、またそのようにしてこの信仰の継承がなされていくと考えるならば、一人の人に御言葉が語られることの大きさっていうのが分かるわけですよね。私は私の生涯において、誰にも、ほとんど誰にも述べ伝えていないとかね家族しか近くにいないからではなくって、もう家族だったらダメなのかってそういうことじゃないでしょ。むしろ家族にこそ私たちは御言葉を述べ伝えなかったら、彼らこそ私たちが本当に生きたキリストの証人であるか を見てるわけじゃないですか。家族が、あ、この人は偽善者だって言われる人を、ね、その言葉だけで外側でいくら証しして、あーって人々がって言ったところで、本当にそれは虚しいわけじゃないですか。でもたった一人でも、たった一人でもね、私たちは一人で生きているわけではない。この人に本当に私たちがこの健全な教えを持って語る、そこには忍耐が問われる、寛容を尽くす必要がある。でも教えながら責め、戒め、進めをなしていく、そのことを通してこの福音が届けられていく、信仰が継承されていくことで、そこからまたそれは次へと広がっていくわけでしょ。もうするなって言う必要もないわけですから、そのようにして信仰は広がっていくわけです。継承されていきます。今日主があなたに御言葉を語るようにと示しておられる人は誰ですか。一人暮らしの人であったとしても、今日主はあなたの周りに誰を置いておられますか。あなたを通してでなければ主の福音を聞くことのできない人が必ずいるはずです。一人ではどうにもできないっていう面はありますよ。でもその人にリーチアウトするのに、牧師が突然訪問してくれたとか、誰々が来てくれて、バイブルスタディを始めてくれたらとかじゃなくって、私を通して福音を聞く、それを待っている人、意識的にも無意識的にも待っている人が必ずいる。主はそのために皆さん、あなたを使わせておられる。天に上げられない理由は、主はまだ皆さんにその御言葉を語るように、その使命を与えておられるからでしょ。そのことを放棄して、ああ、もう私はイエス様のところに行きたいってパウロは言ってないです。それが私の願いです。でもあなた方のために、これピリピで言ってます、あなた方のためには私はこの地上にとどまってあなた方にね、教えをする方がね、その益になるっていうのはそういうことでしょ。その願いはいいんです。それぐらいイエス様の素晴らしさが分かったら、もう私たちはこの世のことでああって心配ではなくて、本当に捧げて人々に御言葉を述べ伝えようと なるわけですけれども、そこを見ながらでも、皆さん、あなたは主によってその一人一人へと使わされていますね。時が良くても悪くても、私たちはこの御言葉を伝えることを続けさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。